原宿です。
どうも、寿司です。
あれどうしたんですか、急に。
たまには
コカインコカインを始めた。
LSD
最近流行のね
あのそろそろ始めようかなと思って、うん、ね。
なんかあんまりこういう話しちゃいけないらしいです
そうだよね、なんかそういうことしちゃいけない
ん
だよね。
なんかあんまりそのメディアとかで面白かったことを言うと、うん、その依存症の人が聞いた時に、うん、なんかやりたくなっちゃうみたいなことがあるから、うん、その依存症の人のためにも
そうだね、
そういう情報はあんまり言わない方がいいっていう、うん、最近の時代の流れでそうなってるらしいですよ、うん、だからもころとしてもやっぱそういうことはあんまり言わないようにしようと思ったんですけど、今お寿司さんがやっぱね、
いや俺言ったのどっちだか俺は元気よくただ挨拶してみただけなんだけど
それが俺のそういう発想を引き出してしまったっていうことをちょっと反省した方がいいじゃない
ですか。すいませんでした、本当に急に元気を出してすいませんでした。
さあ、
はい、
なんかさ、
はい、
前にあの育児のね、話で、まあ、保育士さんの話とかしてたんですけど、うんうん、結構まあリッチャーリアはこう2人とも父親だっていうこともあって、ポツポツとこの育児のさ、うん、話をしてるんだけど、なんか育児の話をすると結構意外とこう反響があるっていうか、うん、
まあね、
メールとかで、うちもそういう育児をしててみたいな。
結構育児してる人聞いてるんだよね、
うん、そうなんですよ。だから結構反響があるんで、うん、ちょっとまあ大げさではあるんですけど、
はい、
原宿お寿司の育児相談室、
うん、作ってしまいますか
みたいな。
ついにな
んか毎週やるわけじゃないですけど、
文化放送的な感じの
なんかこう定期的にそのお問い合わせとかで来たやつに対して僕らなりにちょっと考えをさ言うみたいなことがあってもいいのかなって。
そうだね、まあ、いやもう相談乗りますよ俺。
お役に立てるかね、
乗ります、
はい、分かんないですけど
立ちます、お役に立ちますきっと、う
ん、あと2人とも娘のことしか知らない
そうそうそう、
だいぶ偏りが
だいぶ偏りだし、あと本当3歳ぐらいの話だから ね、
まだ思春期にはなってないわけですから、
でっかい子供のこととかさっぱり分かんないけど、
ね、さっぱり分かんないですけどなんかもしそういう育児に関する質問とかが来たらできるだけ答えていこうかなという、
そうですね、
これはもうまあ不定期でやりたいと思ってるんですけど、早速ね、
は
い、
お
一通、大変深い、ご質問が来ておりまして、
なんすかなんすか、
これに対してちょっとアリッチャーリアワーとして答えを導かなければいけないと僕は思ってるんですけど、ね、
バシッと答えましょう、うん、
お名前が豚さん
すっごいシンプルにつけたね、豚
さんからのお便りで、
はい、
質問なのですが、
はい、
幼い子供と寝る際、
うん、
朝立ちとかってどう対処するんですか。
あー、なるほど、男性の方だ
という、なかなかこれさ、
これはね、
巷の育児書でもこれ書いたやついないだろ
う確かこれちょうどおもころっぽいしね、う
ん、朝立ち
だ、
子供と寝てる時のその勃起に関してどう。
いや、これはね、俺も本当質問したかった
したかった
したかったわ。いや、これね、誰にも相談できないんですよ。
まあその
嫁さんにも相談できない。
なんかやっぱちょっとやっぱ嫌な感じはするじゃないですか、
う
ん、その子供と一緒にいる時に勃起してるってなんか
そうそうそう、すっごいなんかね後ろめたい気持ちになるじゃん
おいお前っていうさ、わかるんだけど、これはでも生理現象ですから、
これはでも生理現象っていうことを知らない女の人結構いるんだよ、うん、
なるほど。
朝立ちっていうなんか言葉は知ってるけど、うん、なんで朝立つのかもあんまよく分かってない人が多いから、
そうそう、
これは本当に何のエロい気持ちでもないのに立ってる状態があるってことを周知しないといけないよね、
うん、すごい生理ちゃんみたいな
本当だ、朝立ちちゃんいけんじゃないこれ。
朝立ちちゃん、
朝立ちちゃん
知ってください
それだけ朝立ちってのは、
そうなんだ、
エロくないんですよ。
なんか浴場してるわけとかじゃなくて、
うん、
なんかこうね、
うん、
当たってるなっていうことでしかないんですよ。
そう、そしてそれを抑えるっていうのは、
うん、
できないんだよね。
確かに
コントロールできない、
うん、
男は。
そう、なんか別にエロいこと考えてるわけでもないし、
うん、
その場ですぐオナニーしたいとか思ってるわけでもなく、あ、なんか張ってるって感じ。
そう、 なんか無意味に立ってるっていう感じだから、うん、立ってるのバレないようにするっていうのが、うん、もうルーティーンというか、うん、行動なんだけど、はいはい、たまにさ、うん、朝起きた瞬間に子供たちがさ、うん、バンバン乗ってくるとき
あるかもね、
上に、うん、でガンガンに朝立ちしてるときに上に乗っかられると、うん、もういよいよ、うん、騎乗位じゃねえかよって気持ちになっちゃうんだ
よ。ちょっとあの表現に問題があるかもしれませんけど。
そうなんですけど、もちろんそんなね、変な気持ちはないけど、うん、なんかそのこれダメだろっていう気持ちになるから、うんうんうん、あれが困るんだよね、
はいはい、なんかね、あんまそういうの大っぴらに言うとさ、うん、自走に相談されちゃうかもしれないんで。
そうなんですよ。
そういう気持ちは全く一切ないですよ。
本当にないですよ。
自分の娘に対してみたいな、そんなことはさ、あるわけないんですけど、生理現象としての勃起っていうのがあるから、
そうなんですよ。
それをね、ちゃんと知ってほしいっていう気持ちなんです
よ。本
当そこです。お腹が張ってるみたいな感じなんですよね、うん、言ったら、
うん、そうですね。
うんこが出そうとかお腹が張ってるとか、うんうん、そんぐらいのことでしかないんですよ。
足つるとかそういう感じだよね。
そうそうそう、もうそんなレベルのことなんで、
うん、
まあ、まずこれは決して浴場ではないっていうことを、まず
はお知らせ、
お知らせ
で、どう対処するかだよね。
そうですね。でもなんかまああるよね。僕はもう普通にあるんで、
うん、
子供と娘といる時に勃起しちゃうこととかも、うん、その別に浴場してるわけじゃなくて、うん、なんとなく立つってことあるじゃないですか、
う
ん、
あるよ。だからそれをさ見せてるってこと。
見せたよ。なんで見せ
るな。実物じゃなくて、はいはい、そのズボン越しとかでも立ってる状態が分かるみたいなの。
いや、そんなに別に気づいたりとかはないと思います。まあズボンとかね履いてるわけなんで。え、そんなにバレる。
いや、
一物なんですか。さんの
そんな遠回しな
今その話をしたい。したーってしたーって
別にそうじゃなくて、うん、じゃなくて俺が思ってるのは、うん、勃起した状態っていうのはいつかこう学ばせないといけないのかなっていう気持ちが少しだけあって。
まあね、まあいつか知ることですからね、そこはね。
なんかさ、女の子っていつ死んだろうなと、初めて見た時さ、めちゃくちゃびっくりしてね。そしたら、
うーん、確かにね。なんかいつ自然にそれを受け止めるんですかね。それはちょっと僕らの感覚ではわからないですね。
そうそうそう。だからなんかその変なもんじゃないじゃん、その、うん、立つってことは世の中にあることだから、
あるあるある、
それなんか隠し続けるってのも、うん、おかしいような気もするんだよ。
逆になんかまあもう自然にこうなるんだよっていうぐらいの触れ合い方、う
ん、それもなんか気持ち悪いんだよな。自然にこうなるんだよ
って。今さ、そもそもその、うん、チンチンっていうものを認識してんの、うん、してる、リスさんの娘、
うん、してるしてる。
あ、してるんだ。やっぱり
めちゃくちゃ言ってくる。なんかどっかで知ったのか、うん、チンチンは汚いって言い出したの。
汚いっていう入り方。
そう、なんか、うん、なんかお母さんは好きって、お父さんは嫌いって言い出して、
あら、
ま
あ、
どうしたのって言ったら、だってお父さんはチンチンがあるから。
めちゃめちゃ男性嫌悪が始まって
る。なんか多分幼稚園でそういうチンチンギャグみたいなのがあって、それで多分持ってきたと思うんだよね。
うちの娘ももう認識してます。
そう、
うちの娘はもう結構ね、もう受けてる。チンチンっていうものに対して受けてるの。
素質あるね。
だお風呂に最初に入るときに、うん、やっぱまあ全部脱ぐじゃないですか、うん、そうするとこうグッて掴んできて、うん、チンチンって言って言いますね。だから本当どこで覚えたのか分かんないけど。
それ言われたらどうすんの。
チンチンだよっていうしかないんだけどさ。でもまあチンチンっていうものはもうすでにある。ただそれは もちろん勃起状態じゃないんで、
う
ん、
そうね、
平常時のチンチンのことはもう認識してますね。
そうなんだよな、ね、うん、やっぱ
それをどう今後考えていかなきゃいけないのかっていう、
うん、そうですね。
朝立ちの時だから対処するのですかっていう質問なんですけど、うん、なんか別に今のところそんな対処らしい対処はしてないかもしれないですね。
そうですね。位置をスッと変えれば、うん、なんかもうあんまりよくわかんない、周りから見たらよくわかんないような状態にはなると思うんで、うん、そうするしかないよね。
そうですね。
なんか、いや、なんか後ろめたい気持ちになるってのはもうそういうもんだっていう話ですね。
これをまずだからその自分の妻にコンコンとね伝えておかないといけないです。
確かにね。
俺が子供といる時に勃起することがあるかもしれない。
確かに確かに。お前に伝えておきたいことがある、
ね、ことが関白宣言
そう最初にやっぱ結婚する前に言うべきだった
な。勃起宣言っていうの
勃起宣言
浴場しているわけではない。勃起宣言いいね
30個ぐらい作るじゃん意思に反して勃起することがある
まあちょっと覚悟はしてそういう歌を作った方がいいのかな。
確かにこれはいいかもね。周知する
として啓蒙としては、ね、みんななんか女の人は絶対そういうのさ知らないというかこっちのこの感覚は分からないわけだから、そこをまず周知するっていう意味でもやっぱ勃起宣言を出した方がいい
か
もし
れない。確かに不要意なんだろう、うん、理由なき勃起宣言。
理由なき勃起宣言理由男は理由なく勃起するものであるっていうことをさなんかもっと周知した方がいいんじゃないかなって思う。
そうだね、それは今後言ってこう。
勃起の日とか作ってさ
でもポッキーの日と一緒の日だよ多分
11月11日
11月11日
ポッキーの日であり勃起の日である
そうそう、まあ、ちょうどいい ね、 ね、うん、
まあ、ちょっと啓蒙していかないとっていうことですかねこれはね。
そうですね、
うん、いい質問、
はい、みんなが思ってたような質問、
ね、うん、あとねこれはちょっとこう質問じゃないんですけど、
はいはい、
ニュースでやってたことで、これはあなるほどこれはちょっと気になるなっていうニュースがあって、うん、あのグイネス・パルトローって人知ってます
か。はいはい、はい、女優さんのあれでしょ、アイアンマンの。
あ、そう、アイアンマンのペッパーっていうね、
はいはい、
あの主人公の
可愛い
人役です。あとなんだろう、あのセブン、
セブン、
ブラッド・ピットの、ね、
うん、
あのセブン
セブンセブン
でブラピの奥さん役だった。あとロイヤルテネンバウ
ム、おお、あれそんなの出てんだ、
にも出てますね。
へ
え、あの頃はまだ若かったかな。この、まあ、大女優ですよ。
大女優
グイネス・パルトロー、
はいはい、
まあ、娘がいるんですね、
うん、
長女14歳の娘、
14歳だ、
アップルちゃん。
アップルちゃん
可愛い名前です ね、
ね、いいね。
アップルちゃんがいたんですけど、この、はいはい、アップルちゃんがなんと、
うん、
母親に、うん、もう苦言を呈した。
おお、なんでなんで。
それはなぜかっていうと、うん、グイネス・パルトローが、インスタグラムに、うん、このアップルちゃんとのツーショット写真を載せたと、
うん、
で問題の写真はスキー場でゴンドラに乗った2人を自撮りしたもので、
うんうんうん、
雪山をバックに黒いダウンジャケットを着たグイネスと、
うんうん、
顔が半分くらい隠れているアップルのツーショット写真が載せられて、掲載2日間で15万7千いいねが押されたと。そして、まあ、グイネスはこの写真すごい痛く気に入ってるってことなんですけど、なんとここでアップルが、ママ、このことについてちょっと話さないとね、私の同意なしでいかなる写真も SNS に載せないでちょうだい、
おかっこいい
とコメント。でもグイネスは、
うん、いや
そんなと、
うん、
そんなあのあからさまにね映ってるわけじゃないよみたいな、うん、半分ぐらいだしさ、はい、
うん、
私たち親子なんだしそんぐらいいいじゃないみたいな感じで対応したんですけど、はい、ただネットユーザーからは、
うん、
いや自分の子供が嫌がってるんだから、
うん、
それを認めなさいよと、うん、娘の言ってることの方が正しいよと、
うん、
で今の時代子供をそもそもネットに晒すなと、うん、危ねえじゃねえかよと、
うん、
女優なんだしね、
うん、
であと、まあ、シンプルにも本人が嫌がってんだからやめたらとか、
そこ
非難の声がもう殺到
殺到したんだ、
ね、うん、でこのね、あの親がこの SNS に子供の写真を子供に無断で上げてしまう問題というのは果たしてどうなんでしょうねっていうこのニュースなんです。
なるほどね、あるよねその問題。
だからこうだんだんやっぱさ、この SNS 時代で親となる人もこうガッと増えてきたわけですから、
うんうん、そうですね、新しいルールがね必要になってくるはずですけど、
子供の写真を親があげるっていうことに対する、
うん、
なんかあのすれ違いも今後増えてくるんじゃないかなと思って。
いや、あるでしょうね、
このことに対して我ら、
ああ、
アリッチャーファーザーズ、
アリッチャーファーザーズアリファー、
我らアリッチャーファーザーズがどのように
これも簡単でしょ、こんなのは
簡単、
簡単だってもうこれは完全に母親がもう間違ってますよ、うん、
なるほど、
もう100ゼロでしょ、
まあ、あげちゃいけないと、
あげんなよって
写真を、
うん、何あげてんだよ
あ、もうブチギレです、
ブチギレでしょ そのね、だから別に子供が嫌がってなきゃいい、うん、いいかもしれないけど、
うん、子供は嫌だと
ね、嫌だっつってんのに、うん、半分顔が半分ぐらい隠れてるから、うん、分かんないからいいじゃんっていう発言を確かしてた、うん、その意見がもう的外れだなこの人っていう感覚でしたね、う
ん、まあ確かにこのやっぱ立場もあるよね、うん、さあ世界的に有名なもう女優の娘ってことになったらさ、うん、そういつ身の危険にさらされるかなってこともさ、
そうだよ、
ちょっと不安があるわけじゃないですか、ね、
14万いいねとついてるんでしょ、
それなのに母親がなんかね、うん、ノーガードでそんな写真をさ上げてよみたいな、
うん、そうだ、うん、でそのそういう危険っていう気持ちあれもあるし、うん、俺は一番イラつくのは、うん、そのなんか親と一緒にいる写真を14歳のやつが上げられて、うん、嬉しいと思うなよって思う、うん、
あわかる
わかるでしょこれ自分がやられたらすっげえイラつくでしょ、
わかるわ、嫌だったもんね中学校の時にさ、
嫌だっただった
親と一緒に伊東洋華堂とか行ってる時にクラスメートが来ておみたいな感じで
お
うんうんみたいな
へっつって
そこでそんな弾まないもんね会話、
弾まない弾まない、うん、もうあ早くどっか行ってくれよ
そうそう今こう家庭モードだからさ
そう本当そうな
の、親との会話をお前に聞かれたくないもんみたいな感じになっちゃうんだよね、
そうなの、14って一番そういう時じゃん、うん、
だからアップルも同じなんですよ、
う
ん、
絶対そうだよね、
グイネス・パルトローと伊藤ヨカド来てて、うんうん、友達がおアップルじゃんみたいな、今日何お母さんと一緒なんだ
そんな生活してないのアップルは
ちょっと今あのそういう感じじゃないから
多分ヨカドで会うことはないと思うけどね、
でも感覚としては多分そういう感じ、
そうそうそう、
アップル何親子で好き言ってる
の、ね、え
仲いいじゃん、
この間親の悪口言ってたくせにみたいなさ
なんか仲いいんだねみたいな、
本当そうでしょ、う
ん、なんか親と仲悪い方がかっこいいみたいな時代ですから、ね、
そう本当そう、
14歳とかって
それやっぱ女優ってそういうこと分かってねえんだな
鈍いと
鈍い、うん、危ないようなと、
これは確かにアップルというかその娘がやっぱね、うん、嫌だっていうことはやら親としてはやるなっていうことに尽きるかもしれないですね、
あ、うん、げちゃうのはなんかしょうがない気はしますけどね、うん、この世の中なんか SNS が当たり前になってる世界で、うん、なんか娘と写真撮ったらあげちゃいたくなる気持ちはわかるけど、うんうんうんうん、それが許されるのはなんか小学校入るまでぐらいの気がするんだよ、
確かにね、でもなんかおもころの中でそのカンチ君っていう人がいるんですけど、カンチ君はバリバリインスタグラムに子供の写真を載せます
、あよく上げてるよね、
まあ男の子がね2人いるんですけど、まあ、その写真載せてって、僕このニュース聞いたんで、カンチ君このニュースを見ても子供の写真を上げ続けるのかって言って
そんな言い方したの、
突きつけたら、はい、消せって言われたら消しますって子供に消せって言われたら消しますって
なるほどね、そうだそう
だ、子供がそういう意思を持つまではいいんじゃないかなっていう考え方なんですかね、
うん
うん
うん、
これあれでもそもそも何のためにさ載せるの子供の写真、
いや俺は多分思い出だと思うよ、
思い出、
うん、普通に思い出思い出、そのだから自分で撮っとくだけじゃ収まりきらない思い出がある、
収まりきらない
そうそうそう、だからなんていうの、自分で写真撮ってもごめん、もう溢れ出てくる思い出があるその溢れを SNS に流してる、
思い出って溢れるの、
溢れる
俺の考え方だと、うん、まあ自分で写真、娘の写真とか撮りますよそれは、うん、かわいいんでね、
はい、
撮ってでまあ、自分の、うん、まあ、データに残して、
う
ん、まあ、あとクラウドにも保存して、
そうだ、ね、
でまあ、傑作選みたいなのをアルバムにして1年に1回ぐらいなんかまとめたりとかしたら、もう別にそれでいいかな、その人に見せなくてもそれで自分の中でああこんな年があったなみたいなことでいいのかなって思ってたんですけど、違うんですか、
あそれでいい十分、俺もそう思うんだけど、はい、やっぱ溢れてくる
その溢れるって感覚が分かんないね俺、何が
だからなんかこれを、まあ、俺は全然発表し見せてないけど、うん、人の目に触れさせて初めて思い出として俺の中に定着するような気がするっていう時があるんですよ、
あーそのまあソーシャルで知り合いに見せて、
うん、
これこういう時があったっていう、そうそうそう、
で自分も、うん、あこういう時あったなって思える、
う
写真の中だと何か嘘な気がするっていう、うん、
そうなんだ
そういうそんなこともないけど、
結局はやっぱ自分がそういうあの子宝に恵まれ、うん、夢が可愛いっていうことを喧伝したいっていう気持ちなんじゃないですか。
そんなことじゃないです。いやでもね、うん、純粋に知りたいんじゃねえかなって思うところもあるんだよね。
え、娘の、ま、
周りの人が、俺の友達とかが、うん、うちの娘がどれぐらいの大きさになったかとかいうのを見たがる人っていうのが一定数いる。
俺一つも知りたくないな
他
人の子供のことなんて一つも知りたくない。
まあ、俺も別に知りたくない方なんだけど、いるのよ、うん、どうなったって何歳になったみたいなこと女の人多いんだけど、
あ、いやまあ本当に、うん、あのめちゃめちゃな節目なら俺はいいと思うんですよ。入学式とかね、
あ、
もう この入学式は溢れると思う。
俺溢れるでしょそれが溢れないここメモリー、やっぱメモリー、自分の中で抑えきれないメモリーの時だよ。確か
に今想像したら小学校の入学式はもう止まら
ない、うん、これですわ、
溢れが止まらんと思う、うん、それは入学式になりましたと、
うん、
うちの娘もここまでね、うん、育ちましたみたいな、やっぱそこは小学校入学式の時は溢れるかも、
うん、
それだけかな
そう、でも俺も人のやつちょっと見たいもんな、うん、こんな大きくなったんだとかいう写真見るの楽しいから。
ああ、なるほどね。
だから上げてくれる人見るとすごい嬉しいというか、うん、見ちゃうよね。
ああそう、
うん、年賀状も俺結構好きなんでね、人の子供が写ってる年賀状。
あ、そうなんだ。
うん、そっか。まあでも俺はあんまりなんか怖いから、その、
うん、
インスタとかツイッターとかには絶対上げない。確かに
ね、なんかそういう不安はありますよね。まあ、どこでさ、
うん、
あの人の恨みを買うかって分かんないじゃないですか、ね、この時代に。
で俺一番怖いのはさ、なんか娘の写真とか使われてさ、うん、なんかボケてとかのなんかああいうのに使われたらすっげえ嫌だなと思うんで
確かにね、ああいう画像大喜利とかに、
そうそうそう、
人知れず自分の娘が使われてたらめっちゃ怖いよね。
嫌だよ。
しかもすげえつまんなかったらお前そうそう、人の娘でお前滑ってんじゃねえよって思う。
そうだよ、誰に切れていいかも分かんねえ。
それはやっぱインターネットに放流したらそうなるリスクっていうのは、う
ん、あるよでしょ。
あるわけですから ね、うん、どっかで知らず知らずのうち素材で使われてることなんてありますからね。
本当そう。
僕とか
そのさんなんかめちゃくちゃあるもん
ね。昔ねありましたから、もうこの写真とかも使われてるし、
あ
とまあなんか僕がなんかの撮影で女子大生かなんかと写真向かいでなんか写った写真をなんかマチコンの写真使ってマチコンの記事とかでもないのに
すごい嘘だな、
勝手にマチコンの写真で、イエーイみたいな感じで使われてて、それはまあ笑いました
笑って
それは笑い、ただ知らない人が見たら俺がさ主催者なのかなとか思うし、そういうのはやっぱねダメです
か。ダメだよ、普通にダメだよ、
うん、
ね、だからね、なんかでもこれからどうなるのかなっていうのは、うん、載せないわけにはいかないじゃん、この社会多分。
いやーだからやっぱこういう問題がでもすごい増えてきたら、
うん、
やっぱりその子供の許可制みたいなところにはなってくるじゃないですかね、うん、なんかガイドラインとかが設定される気がする、
うん、そうかもね。なんか
あのこれによるその親子間のトラブルとかが増えてきたら、親が子供の写真を載せるっていうのはあんまり良くないよみたいな方向にどんどんなっていってもおかしくない。
確かにね、なんか小学校とかでそういう会とかできちゃう、うん、やりそうだよね、
うん、なんなら過去の写真についてもまあ消した方がいいんじゃないですかみたいなこともあり得るのかもしれませんね、
うん、
だって自分の親がよ、あの俺たちは娘の話じゃなくて、
うん、
自分の母親がなんか息子と今日はお祭りに来ましたみたいな写真上げてたら嫌だなって思わない。
嫌だ、すっげえ嫌だ
何こいつ上げてんのって思っちゃうじゃん
そうだよ、ほんとそう、
その感覚はうちの娘でも絶対変わんないから。
そうですよ、
なんだよこいつみたいなことにさ絶対言われんだもん、ね、そんな。
でもさ小学校多分ちっちゃい頃はさ、うん、喜んでさ上げてたじゃん、
うん、
きっと、
うん、
それがだんだんそうなるっていうのが本当悲しいよな。
それを想像しただけで
悲しい。本当悲しい。だからこの女優さんもさ、うん、多分ずっと喜んでたじゃんっていう気持ちあるかもしれないね。
アップル、あなたあんなにママママって言って、
ね、
一緒にね旅行とか喜んでくれてたじゃないっていう気持ちがまだそっからその離れられないからこういうこと言っちゃうんだ
ろう。そうかも。
それはまだあの頃のアップルはこんなこと言わなかったわみたいな。でも人間ってそうだからね、親のことなんか絶対バカにしてくるんだから。
おーやだな
親なんてもう本当にね関わりたくないって思う。
そう思うもんだと思って過ごした方がいいよねやっぱね。
いつか来ますよやっぱり。
まあね来るだろうな。
だゴリラ川柳ってよ叫んじゃねえんだよねみたいな。
ほんと怖い俺の仕事ほんとそういう感じだから怖いよ笑ってるけどお前前もだから、ね、
いやもう危険すぎるよそれまでにどうしようって思うよね。
ほんとだよね。俺よりひどいよね原宿さんの方が。
俺の過去の記事の写真とかあまりにもひどいから言い訳のしようもないんだよ
本当だよ。
だから本当娘が物心つくまでに少しずつ過去を消していって
そう本当そう、
なんか立派な大人物であるかのような
立派になればなるほどその頃の際立ってさ気持ち悪くなるというか
ね。本当そう困っちゃうよね本当に。
困っちゃう。
どうしたらいいんですかっていう
まあそれを捨てて生きてきたんだからもうしょうがない、ね、
いやーでもそれでお前のミルク代になったんだぞっていうことはやっぱり言わないとしょうがないけど
ね。ああね、言っても
さ恩を着せるわけじゃないけど事実としてそうだぞっていう
ね。中学高校大学ぐらいまではそんなこと言っても全然はあって感じだろう、うん、
お前パパがパンツ脱いだ生地の金でお前飯食ってたんだからなってそんな恩を着せるわけじゃないけど事実としてそれは知っとけよみたいな。
キモってキモの一言で終わりだ。
終わるわ完全に終わるわ今見えたもんちょっとそういう扱いだろうなっていうのは見えたもん。
キモって
もうそれはもうしょうがないことですよ。でも
まあしょうがないね。
だから親を気持ち悪く思わないとさ結局親離れ子離れもないわけですから。
そうね、それはねやっぱそうでないとこっちも困るってとこもあるから、ね、
困るよ。ずっと家にねいられても逆に困るわけですから。その辺やっぱりこのアリッチャーリアワーも共に僕らの娘の成長と共に新しい悩みをやっぱね
あいいですね
話すようなラジオでしていきたいと思うんで、
はい、
なんで皆さんももしね今お子さんとかいる方がいたらもう最近こうで
もう本当に子育てラジオでやるとね
最近もうこうなっちゃってどうしたらいいんですかって、
ね、
難しい部分あるじゃん。その怒り方とかめちゃくちゃ難しいじゃん子供に対して。
難しい。
うちも最近だからなんかその、まあ、保育園に通わせてるんですけど、まあ、だいぶ結構その一人で着替えとかもねまあまあできるんで、そう着替えなよって言うんだけど、うん、全然
わかる。
一つも始め
ないなんで始めないんだろうね子供って
始めねえなーと思うんですよ
全然違うことしてるんだよね
始めろよってやっぱさ、うん、あのね怒っちゃうんだけど、うん、子供からしたらやっぱ意味が分かってないから
そうだ、ね、
まだ、
うん、なんでっていう、ね、
時間ってまず何っていう、
そうだよね、
段階なんで、うん、そこで怒られても意味分かんないわけです、うん、だまずそれを説明しなきゃいけないっていうそのさきつさ
きつい本当あの何にも分かんねえやつに説明するってすげえむずいよね
っていうか、うん、遅刻したら怒られるのはこっちだからさ、
うん、そうなんだ、うん、でも怒られるでしょっていう理由もなんかやっぱちょっと違う、ね、
なんで怒るのじゃあ
そうそうそうはって、ね、怒んなきゃいいじゃん
って、ね、本当に一つも分かってないからそこに対して説明をしていくっていうね、
うん、
頭ごなしにさ早くしろとか言っても、うん、何にも分かんないから、うん、それは言っちゃいけないなとは思うんだけど、うん、でもあまりにもさ追い詰められるとこっちもやっぱり余裕なくなってくるから、
うん、そうそうそう
言っちゃったりとかもあるんですよね、
うん、
だからなんかそういうのをやっぱりどう言えばいいのかなみたいなこともあると思うんですよ、
う
ん、
そうだねあるある。いいやり方をね
そうそうい
い共有したよね。
そうね、あとそういうのじゃなくていい方の工夫みたいな、
うん、
なんか最近うちの子が、だんだんまあ3歳も近づいてきて結構そのお姉さんっていうものへの憧れがあるらしくて、 はいはいはい、一番下じゃもうなくなったかな保育園で。
あ、そうかそうか。
結構中堅になってきて、うん、なんか私ちょっとお姉さんじゃないみたいなことになってきてるらしいんで、だお姉さんなんとかっていうのを喜ぶんですよね。
ほうほうほう。お姉さんなんとかっていう
の、まあ、おむつも最近だんだんおむつからトレーニングパンツっていうものに変わってきてるんですね、はいはいはい、ちゃんと一人でトイレに行けるようになるようなパンツがあるんですけど、
気持ち悪い
気持ち悪いんだよね、パンツ、そういうそのパンツをお姉さんパンツって呼ぶと、自分はお姉さんだからお姉さんパンツを履くっていう意識にだんだんなってくる。あとお姉さん餅っていう ものを食べるときにスプーンのなんかちゃんとした持ち方をして食べる。
ああ、持ち方ね。
握りで食べるんじゃなくて、ちゃんと大人みたいにスプーンを持って食べることをお姉さん持ちって言うと、お姉さん持ちがしたいと。
ああ、なるほど。
私はお姉さんなので、お姉さん持ちをさせていただきたいのですかっていう。
めちゃくちゃお姉さんだ、それ。
だんだんそういう感じになってきて、
なるほど。じゃ
あその、お前はお姉さんだぞっていうことによって結構、スムーズに言葉を運ぶみたいなことがあるんですけど、いいね、なんかそっちの、良い方とかも僕らも知りたいし、
知りたい。そのお姉さん系うちもあったけど、うん、やっぱ途中でそれも効果なくなっちゃう、
ね、なくなっちゃう、やっぱり
もうお姉ちゃんいいわって、うん、
引退
お姉さん赤ちゃんがいいって途中で言い出した
っていう、そういうちょっと先祖返りの時期とかもあるよね。なんか
やっぱお姉さんめんどくさいわっつって、
うん、もう降りるとも
う早えな降りる
の、お姉さんは降りる末っ子で行かしてもらうわみたいな、ね、感じに、なんかそういうさ、しつけみたいなところのね、話とかも、
そうだね、
定期的になんかしていったらいいんじゃないかなって思うんですけどね。
もう、いいんじゃないですか。
ですか。
いや、いいと思いますけど。
天気がいいな。
未だに外に。
未だに、外でやってるんで。アリチャリアは基本撮りが基本。
必殺のね。
いやじゃあそろそろ
そうっす、
終わりますか。
俺時間軸の中では俺あのクリエイターエキスポの途中ですからね。
そうそう、だからこれからチラシ配んなきゃ
配んなきゃいけないですよ。だからもういいっすか
早く配りたいチラシ余ってるチラシをね、
余ってる
配っちゃうといけない。
めちゃくちゃ余ってる。
いやでもなんかお久々に外で撮るといいですね。
あ、そうだね。ここの場所いいね、人いないし。
この場所いいね。というわけで、まあそういう育児のもしご相談があれば、僕とお節さんが拙い知識のことを考えを話したり
とか。話だと真面目なこと言っちゃうね。
いやまあもういいんじゃない。
まあまあね、
年齢的にもさ。
まあまあそういう
真面目にならなきゃいけない年ですから、やっぱり。
そうだね、いいんじゃないですか、
うん、いつまでもなんかみんな分厚いメガネかけて前歯出してね。
あれ
もうんこの話とかしてられないですよ、やっぱ人って。それで人って一生終えられない。
未だかっていないのかな。
それで一生終えた人いないと思う。
まあ、言ってほしいところはありますけど ね。
そのまま、はい、まあ、真面目な回でもちょっとまあ、
まあね、
広い気持ちで聞いていただければと思います、
はい、
というわけで今週はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。